教復活の姿にあやかる石橋牧師です。
8月の19日は、福島伊達教会に行かせていただきました。街道が素晴らしく改築されていて、さらに教育館も新しく作られて、素晴らしい教会の技がそこに出されていて、ぜひ来てくださいと言われていたのが一つと、4年ほど前に、新学生たちを連れて電動キャラバンに参りましたが、福島地区の教会みんなが集まって卓球大会をいたしまして盛り上がりました。その卓球大会がずっと続いています。教団議長会争奪戦、ということでありますから、ぜひそれにも来てほしいということで今回参りました。建築の経緯なども聞いてほしいということで聞かされましたが、感動いたしました。祈りに始まって祈りに終わる、建築について設計士、あるいはまた大工さん、建築に携わる者たちが相談をするわけです。けんけんがくがくの議論をすることもあったそうですが、全てにおいて祈りから始まって祈りに終わる、そして、教会に来ていないわけですが、大工さんたちが先生お祈りは、親とも先生お祈りでしょうと、大工さんやですね、設計士の皆さんが集まるために、お祈りをお祈りって、言ってくれた、祈りに全てが祈りに始まって祈りに終わる、そういう中で街道建築がされたこと、教育館が作られたこと、そのことに大変、驚かされ、また励まされ、主は生きておられるということを強く感じたわけでありますが、しかし一方、伊達市に入ったときに大変悲しい知らせがあったわけです。同級生の携帯電話が入りまして、大変暗い気持ちになったわけです。もしかしてと思ったら、本当に同級生の携帯電話で、ご長男が私に電話をしてくださ、電話をしてくれたわけです。父が亡くなりました、今朝亡くなりました、というお電話でした。そして、私と相談をしたいとおっしゃったので、何の相談をされるのかな、葬儀の日時とか同級生たちに対する連絡などの相談かなと思いながら、真田先生担任、清学院の高校1年から3年まで担任であった真田先生にお電話したら、すぐその同級生に電話するということをおっしゃってくださって、日時などを真田先生が聞いてくださいました。真田先生は越谷教会のキャンドルサービスには必ず来てくださいます。石橋葬儀頼むよって言われてるんですが、大学を卒業してすぐに水学院に教師となられて、私の担任になってくださったもんですから、年はそんなに変わりません。あのお元気なお姿を見ますと、私よりも長生きするな、と思ってますので、その約束が果たせるかどうかは分かりませんが、真田先生がいろんな連絡をしてくださいました。召された同級生は幹事として、もう三十数年同窓会の世話をしてくれて、彼のおかげで同窓会を持ち続けることができました。中学院はキリスト教の学校ですから、中学は6年間、高校からは3年間、礼拝があります。この礼拝する生活が中心にあったということの重さを、同級生と関わりながら強く感じさせられたのであります。7月に他の同級生から電話がありまして、がんになってレベル4だと聞かされて驚かされました。そして7月の末にすぐに病院にお見舞いに行きました。 やはり聖学院の卒業生で礼拝をしてたということは強いなと思いましたね。聖書を読みます、祈ります、私は牧師ですかって言ったらですね、その同級生は、ああにわかクリスチャンだ、お願いしますと言ってくれたわけです。にわかクリスチャンだ、お話をしながら、もう僕はおしまいだ、もう僕はおしまいだという言葉を聞いて、その後聖書を読みましょう、祈りましょうって、言ったわけです。そしたら、よろしくお願いします、にわかクリスチャンですと言ってくれたわけです。にわかクリスチャンです、クリスチャンの思いを持って聖書を共に読んだ、その思いで祈ったわけです。そして、神様は私が思う以上にそのところにいて働いてくださったということを感じました。相談がありますと言ったのは家族葬にしたい、そして葬儀を私にという思いがあったそうであります。それは真田先生から後から電話があって、石橋が葬儀をすることになったのかというふうなお電話をいただきました。いやそうはなっておりません、やはり、大きな企業で仕事をしてきて、地域社会において、良い働きをしていて関係が深いものですから、どうしても仏教によって葬儀をせざるを得なかったという、そういう事情が真田先生から聞かされました。あの時に聖書を読んで祈ったこと、そしてすぐに奥様からおはがきが参りまして、お説教をしていただいてありがとうございます、本人少し落ち着きましたというお手紙をいただきました。説教したつもりはないんですが、聖書を読んで祈ってお話しした、それが説教の響きを持って、本人に聞かれていた、そのことが奥様に生き生きと伝えられていた、そういうことから少し心が落ち着いたということならば、キリスト教で葬儀をという思いもあったんだな、そういう話し合いがされたんだなということを感じて、そこに主が働いてくださったということを強く感じさせられています。にわかクリスチャンでということを言いましたが、本当にその時は聖学院で毎日礼拝しておりますから、礼拝姿勢がやはりこの部下にあって、そしてクリスチャンとしてこの時聖書を読んだ、祈った、そこで語られる言葉を説教として聞いた、その思いが奥様に伝えられた、そのことを思いながら、もう僕はおしまいだという全てが閉ざされている、その中で聖書を読んで祈って話をしたことの中に一つの光を見出した、もうおしまいだ、死を強く意識させられる、死を直視する、そのことから開かれる世界、それが聖書の世界であり、そしてまあ同時に今日の御言葉で示されていく世界だということを教えられるわけであります。今日の6章を学ぶわけでありますが、5章で学んだことは圧倒的な主の恵みについて学んだわけであります。アダムから話がありました。アダム、この一人の人によって罪が入り込み、死が入り込み、そして一人の人によってそれが大きく世界に膨らんでいったという学びをしたわけであります。もう一人の人、主イエス・キリストは大きく罪が膨らんだそのところで圧倒的な恵みを与えて、その罪から死から救い上げてくださったという、その喜びが、五章の二次節の言葉で表現されているわけであります。二次節を前のところを見ていただきますと、 律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。イエス様の圧倒的な恵みが大きく膨らんだ罪の中に注がれていく、そして救われる。もう罪は神の裁きを受けざるを得ない、神の怒りが大きく膨らんでいく、そのところで神の愛が膨らんで罪を圧倒するという話をパウロから聞いてきたわけであります。その究極の言葉が、罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れましたという言葉で、表現されているわけであります。しかし福音は誤解されます。私たちも福音を誤解してしまいます。そしてこの言葉からパウロは批判を受けるわけであります。恵みが罪の中で大きく溢れるばかりに注がれるのならば罪の中にとどまっていた方がいいのではないか、罪の中にとどまっていく、そのことでますます神の恵みを受けるならば、罪の中にとどまり続けろということか、パウロが批判されるわけであります。今まで学んできたところから、律法は人間の罪を明らかにしていくっていう学びをしたわけであります。しかしまた、エルサレム教会にローマ教会に律法も大事だというキリスト者たちがいるわけであります。ユダヤ人たちは律法を大事にしています。パウロを批判するわけです。パウロの言っていることはおかしいじゃないか、罪を犯せば恵みが満ち溢れるならば罪の中にとどまった方がいいではないか、そんなことを言っているぞ、こんなふうな誤解を受けるわけであります。福音が誤解されて受け止められている。まあ、私たちも福音を、キリスト教を誤解してしまうことがあるわけであります。それに対して今日の御言葉では二節のところに示されている言葉でありますが、決してそうではないとパウロは強く、反論するわけであります。決してそうではない、断じてそうではない、パウロにおいては福音は誤解されて受け止められてはならないわけであります。神様の尊い救いの御業、福音、それが誤解されてはならないわけであります。神様の強い救いの力が受け止められていかない、圧倒的な主の恵みのうちに生かされていることが受け止められないということほど悲しいことはないわけであります。福音が誤解されてはならない、福音が歪められてはならない、切なる思いで6章の一節二節が以下が語られていくわけであります。一節二節見ていただきますと、ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか、決してそうではない、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょうか。私たちは罪に死んだ存在なんだ、なのになぜ罪の中に生きることができるでしょうかとパウロは洗礼について語るわけであります。洗礼について語ることによって神様の救いがどれほど大きくて、その福音に生かされるところで罪にとどまる、それをよしとする、そういう思いは出てくるはずがないと、洗礼がどういう意味を持っているか、 そのことをパウロはここで熱く語っていくわけであります。3節を見ていきますと、それでもあなた方は知らないのですか、キリストに結ばれるためにバプテスマを受ける方たちが皆またその死に預かるためにバプテスマを受けたことと語られてくるわけであります。このバプテスマを受けるというこのことについてでありますが、バプテスト派の人方々、まあ、教団でも講談にこう水槽があって、洗礼式はその水槽の中でドーンと、浸る、そういう洗礼を授ける教会が教団の中にもあります。バプテスト派の教会はそうですね、私の教会はこう頭に適齢ですね、違います。意味は同じです。意味は同じですが、ドボーンとこう浸してしまうということにおいて、この聖書の箇所、この4節のところで、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、バプテスマを受けた私たちが皆というこの部分を原文で、訳しますと、お手元の資料の中に書いてありますけども、竹森美咲先生の説教集の中で、この原文ではこうなりますよって書いてあるのをそこに書いてみました。キリストイエスにすっかり浸されてしまった私たち、キリストイエスにすっかり浸されてしまった私たち、洗礼ということは浸されることだと示されてくるわけであります。浸されるということがどういうことであるか、そこで示される第一のことは徹底的に死ぬことだと示されてくるわけであります。もう徹底的に死ぬことだ。この十字架というのはイエス様がそこで罪を背負って死んだということですから、徹底的に死ぬこととして示されてくるわけであります。徹底的に死ぬというそのところから、神様の徹底した救いの道が開かれていくわけです。もう僕はおしまいだという、もうそこで全てが閉ざされておしまいだと思うそのところから、開かれていく世界、命の世界、そのことをパウロは洗礼ということで、私たちが洗礼を受けるわけでありますが、それがどういうことであるか、十字架でまず第一に示されることは徹底的に死ぬこと。主イエスは十字架によって死んだ、私たちの罪を背負って死んだ、とてつもない神様の御業がそこに示されるわけであります。そして洗礼を受けることによって私たちもイエス様の十字架の死に浸される。もうイエス様の死のうちに包まれる、浸される、一体となる。そして私たちも罪に徹底的にイエス様の十字架によって死ぬことになると語られていくわけであります。徹底的に死ぬということにおいては墓に葬られるというところでさらに強く強調されているわけであります。4節見ていただきますと、私たちは洗礼によってキリストとに葬られ、その死に預かるものともなりました。イエス様が十字架で死んで墓に葬られた、イエス様の十字架の死はもう徹底した死であり、そして私たちも洗礼によってイエス様と共に徹底して罪に死ぬものとなった。それほどにイエス様の死の世界に 浸されるものとなったと洗礼の意味が示されてくるわけであります。そこから始まる世界、その絶望から始まる世界、それが次に示されてくるわけであります。4節の次を見ていきますと、初めから読んでいきますと、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活されたように、私たちも新しい命に生きるためです。徹底的に死ぬということは、新しい命に生かすために主イエスは十字架で死んでくださった。そこにもう神の大きな愛、とてつもなく大きな神の愛がそこに示され、私たちはその愛に包まれる、死に浸されるものは、そこから復活のキリストの命に浸される、イエス様と一体において生きる世界、イエス様の新しい命をいただいて生きる世界が、そこから開かれている、開かれていくということが示されていくわけであります。原宿教会、街道が建てられてもう何年前でしょうか、行った時は大変びっくりいたしました。原宿は若者の街ですね。若者の街です。若者の街にふさわしい、礼拝堂が建てられていました。フランス人の設計師によって、教会が設計されて作られていく、もう白ですね。礼拝堂が白、白一色と記憶しているんですが、本当に若者の町にふさわしいモダンな礼拝堂が建てられたなと思いました。しかし圧倒されたのは礼拝堂ではありません。礼拝堂に建てられている十字架に圧倒されました。講堂のそばにも天井に届くようなでかい十字架バーンとこう立ってるんです。このそばに、この十字架に圧倒されましたね。教会っていうところは十字架に圧倒されるわけです。十字架に圧倒されるってことは神の愛に圧倒されるということです。その愛に包まれて罪の中に生きる者がそこから救い上げられて、復活の命に預かって生きるものとされる、その幸いが示されてくるわけであります。あの十字架に圧倒された礼拝堂を見つめながら、私たちはそのように十字架に圧倒されて生きるものとなっているだろうか。そこで示された神の愛がもうとてつもなく大きな愛、私たちを圧倒する大きな愛が、洗礼によって私たちは自分でそれを受け止めることができる、体験することができる、その愛に深くつながって包まれて生かされることができる、新しい命にこうして生きるものとされている、そのことをどれほど私たちは受け止めているだろうか。福音を小さく受け止め、福音を曲げ、福音を誤解して、その命を受け取ることができないものでありはしないか、そのことが問われる思いがするわけであります。十字架の技に圧倒されて、神の合図に圧倒されて、新しい復活の命、死の命をいただいて一つになって生きるものとされている、そのことをいつもこの礼拝であなたにくるめながら死を賛美するものとして歩んでいきたいと思うのであります。また聖餐式が今日あります。洗礼のあの喜びを私は聖餐式ごとにここに受け止めることができます。この死の命をいただいて生かされている幸いをかみしめながら 聖書の式に預かりたいと思うのであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。圧倒的な十字架の救いの御業を示され、そして尊い主の十字架に、その命に預かって、その死に預かって、そこから新しい死の復活の命に預かって生きるものとされていますこと、そのことを心から感謝いたします。とてつもなく大きな神の愛に私たちは包まれています。心からの賛美の礼拝を捧げることができますように導いてください。この礼拝に出席されておられるお一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。